します。
お願いします。
広告やダイレクトメールは何度も見直して修正した方がいいって話なんですけども、何を修正したらいいんでしょうか？
はい、そうですね、何度も修正した方がいいです。何をどう修正したらいいのか、まあ、最終のチェック項目っていうのがあって、はい、まあ、一度作ったらね、ダイレクトメールなり広告なり、例えばホームページなりファックス DM もそうなんだけど、ある程度のものを作ったら、その最終チェックを4つありますよ、4つした方がいいですよっていうのがあります。はい、まあ、この4つをちょっと今言っちゃいます。まあ、本人も載せてるんだけどね、はい、言っちゃいます。まず1つ目何かっていうと、インパクトチェック、
はい、
うん、例えば、ヘッドコピーだとか、ヘッドコピーが特にそうなんだけど、はい、もっとインパクトのある言葉に変えれないかとか、もっとお客さんにインパクトを残せないのかっていうのを、今作ったやつよりももっとさらにもっとさらにっていうふうに考えて修正した方がいいかなと思うのよ。で、特にヘッドコピーが大重要だから、その最初の、まあ、タイトルなりヘッドコピーをものすごいインパクトを与えれるように、もっと強くできないかっていうのを考えた方がいいですよと。なぜならヘッドコピーで8割が決まっちゃうから、うん、0.3 秒で引きつける、お客さんの注意、興味、関心を引きつけるようなインパクトのある言葉を使っているかどうかっていうのが大事ね。で、なぜならお客さんは 0.3 秒でこの広告なりダイレクトメールなり、まあ、ホームページなりファックス DM なりを見るか見ないかっていうのを 0.3 秒で判断しているから、よっぽど強いインパクトのある言葉をボーンってぶつけてこないと、お客さんはお読んでみようっていう気にならないからね。だからね、お客さんはさまざまな経験から予想しているのよ。いろいろこの言葉が来たら次この言葉が来るなとか、なんだろうね、例えばガチャッと外出た時に空気が湿っぽかったら、あ、これ今日雨降るぞとか、例えば、フライパンとかね、あ、これ以上熱してきたら物が焦げるなとか、何も知らなかったら分かんないと思うんだけど、経験上分かってるのよね。だからそれは広告とかも一緒、ホームページとかも一緒で、なんか予想ができてしまうと、お客さんはああいつも通りのあれねとかってなっちゃうから、見なくなっちゃうんだよね。それを裏切らなきゃダメね、うん、そのお客さんの予想だとか期待とかを裏切っていかなきゃダメなのよね、いい意味でね、うん、ガラガラと、まあ、これは漫才とかエンターテインメントの人がよくねやってることだと思うのよ。漫才とかでも話を聞いてて、もうこれ次の展開が予想できて分かっちゃうと、もう見なくなるでしょ、聞かなくなるし、映画とかアニメとかもそうなんと思うんだけど、きっと次こうなるんだろうなみたいなことを考えちゃうと、もう面白くないと思うのよ。やっぱり驚きの連続が続くから、あ、次見たい次見たいってなるんだよね。まあ、有名なところで僕は進撃の巨人かなと思うのよ。進撃の巨人はあれはすごいと、今までの漫画のセオリーを全部ゴロゴロゴロゴロ変えていってるから、思わず次が読みたい次が読みたいっていう風になっていくと思うのよね。あれはすごいと思う。あれがいい例かなってなると思う。今までの常識をひっくり返してるって、ものすごいインパクトのある、ね、漫画だからね、進撃の巨人って。あれはすごいなと思う。まあ、まず一つがインパクトチェックで、二つ目が難易度チェックです。難易度チェック、うん、難しい言葉を使っているかどうかで、読んでいてストレスを与えているような、まあ、その文章になっているかどうか、広告になっているかどうか、ホームページになっているかどうかっていうのをチェックしなきゃダメ、うん、100人読んで100人が正しく理解できる言葉とか文章を使わなきゃダメね、うん、だってその文章を読んだら A の人は A と解釈するけど、 B の人は C と解釈するとかになっちゃったら、あなたの言葉が間違って理解されているっていう言葉になっちゃうからね。そういうふうに、そうなると混乱しちゃうから、 A も A っていう解釈もできるし、 B という解釈もできるな、あれ C という解釈もあるぞ、結局これは何が言いたいんだっていうふうになっちゃうのよね。分かりにくい文章とか読みにくい文章とかになって、そういうのはダメねと。だから目安としては、小学校5年生の子供が読んでも理解できるように、70歳のおばあちゃんが読んでも理解できるように、優しく分かりやすく書かなきゃダメよと、うん、じゃあ優しく分かりやすい文章ってどういうのがいいんですかっていうと、まあ、分かりやすいところが例えば例え話なんかがいいのかなと思うんだよね。あともう具体例を出していく、曖昧な言葉とか抽象的な文章を出すとちょっと分かんなくなっちゃうから、具体的な言葉を書くと、かっこいい言葉っていうのはいらないですよと、うん、あと知らない漢字だとか、あの難しい文章、こんなんいらないですよと。専門用語ももちろんいらないですよ。だってお客さんっていうのはきっと普通の人だから分からないって言うと思う。で、分からない言葉、難しい文章なんかが出てきたら、お客さんは混乱して分からなくなって読まなくなりますからね。 そういうのは書いちゃダメですよ、分かりやすい文章を書きましょうねっていう難易度チェックです。で3つ目がフローチェックって言って、その流れが自然な流れになっているか、バーって読んでてあっちゃこっちゃ飛んでて、なんか読みにくいなとか見にくいなとかじゃなくて、ちゃんとこうスムーズかどうかっていうのを確認する必要がありますよと、うん、まあもう正直さ、話があっちこっち飛んでたらさ、内容が頭に入ってこないわけですよ、うん、だからダメですよと。だから、ヘッドコピー、サブヘッド、本文、オファーとか、そういうのがちゃんとねスムーズにいってるかどうかっていうのをチェックしてほしいなっていう感じで、すんなり入ってくるかどうかっていうのがすごい大事ですよと。これがフローチェックです。で次4つ目が不快な表現チェック、うん、人によって不快を感じるっていうのは人それぞれなのよね、うん、お客様によって不快に感じる言葉とか不快に感じる表現っていうのが違うから、それちょっと要チェックですよと。もうかなりチェックした方がいいかなと思う。こっちはそんな感じで言った覚えはないんだけど、だけどそういうふうに捉えちゃうっていう言葉がよくあるように、それちょっと要注意ですよと、うん、まあ不快な言葉でそのインパクトを与えるっていうやり方もあるかもしれないけど、中小企業はそんなことしちゃダメですよと。そんなんが通用できるのは多分週刊文集とかそっち系だからね、うん、普通の会社はそんなことやったらいかんかなと思うな。うん、ちなみにさ、これさ、これが4つのその最終チェックなんだけど、ちなみにさ、じゃあさ、まんべんって知ってますか？まんべん。
知らないです。
浦沢直樹って知ってますか？
知らないです。
ああそうなのね、NHK でやってるテレビ番組があるんですよ。まんべん、漫画の勉強でまんべん。で浦沢直樹っていうと、やわらちゃんだとか20世紀少年だとか、マスターキートンか、あの辺、モンスターとかの漫画を描いてる超売れっ子の作家ね、漫画家さん、その人が普段立ち入れない漫画の部屋のね、漫画のとこ行って、そのどんな風に描いてるのかっていうのを見るっていう番組があるんですよ。僕最近知ったんですよ、それ。めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いんですよ、あれが。めちゃくちゃ面白い、うん、でそこで多分ね、第1回目かなんか その千葉哲也さん、千葉哲也さん知ってますか？千葉哲也知ってますか？明日のジョーを書いた作者ですよ。明日のジョーを書いた作者のところにこう行くわけですよ、その浦沢直樹が。でそこで言って、千葉哲也のその漫画をその浦沢直樹がこう高校生の時とかなんかで模写してたとか言って、はい、先生先生ってこう憧れの先生の部屋に行くわけね。すっごい面白くて、でそのもう僕が言ってることともう全く同じこと言った。ビジネスも漫画の世界も一緒なんだなと思ったのが、その模写すると上達するって言ってんのよ、
はい、
うん、手に魂が宿るって言ってて、ですごく画力が伸びるんですよねと。腕が覚えるんだよ、いろんなことをとか言って、だから模写はいいよ、模写すごくいいよって言ってたのよ、
はい、
僕も言ってますよね、
はい、
ダイレクトレスポンス、ダイレクトメールだとか、その DM とかね、そういう売れる文章を書こうと思ったら、僕はもう模写しまくってたって、模写しろと。売れる文章が書きたくなりたいんだったら模写をするんだって僕はよく言ってるやつなんだけど、漫画も一緒なんだと思って、すっごい嬉しかった、すっごい嬉しかったね。でさらに千葉哲也さんが言ってたのが、もうベテランよ、もう80ぐらいだと思う、確かもうおじいちゃんなんだけど、見てて、でもその人が言ってたのよ、もうあの年でよ、で千葉哲也っていう超ビッグネームがあるのにもかかわらず、読んでくれるかどうか心配になるって言ってるのよ、超ベテランの人が、うん、難しいと読んでくれなくなるんだと、読者は迷わせないんだ、読者は迷わせたらいけないんだと、で読者が読んでくれるかどうかに限ってるんだと、で読んでくれるために、分かりやすくなるためだったら何度でも書き直すって言ってるわけよ。でこのまんべんの方でも、気に入らんなって言ってて、でその浦沢直樹はもう OK の A じゃないかって言ってるのに、全部消しちゃうの、バーって消して、うわ全部消したもったいないって言ってるんだけど、その千葉哲也先生はもう、先生になっちゃったけど、先生はもう納得できないって言って、もう一から原稿を書き直すってこうやってやるんだよ。すごいなと思って、そのプロのね、プロ根性というか、わすげえってものすごい感心しちゃった。うん、だからそのプロでもそれぐらいやってるわけだから、僕は まあ、一応プロと名乗ってもいいと思うんだけど、だけどそのまだ今から勉強するっていう人も含めて、まあ、僕も含めてなんだけど、やっぱやらなきゃダメだなと思ったね、うん、あやっぱダメだって。これはもうあの千葉哲也先生が何度も何度もやり直すんだ、読者を迷わせたらいけないんだって言って、何度も何度もこうチェックして書き直してって、これ僕が言った最終チェックとほぼ一緒ね。インパクトチェック、難易度チェック、難解度チェックで、フローチェック、あの不快な表現チェックって、これ全てに当てはまると思う。漫画とかあの講演とかのスピーチ ね、あの原稿なんかもそうだと思うよね、うん、でさらにもうちょっと付き加えると、それ作り終わったら僕はね最低でも1日寝かせましょうって言ってるのよ。なんでかっていうと、そのもうこうなんていうの、もう一点集中みたいな感じになってるから、これで絶対いいんだみたいな感じで自分だけが舞い上がっている場合があるから、一旦一日寝かしてちょっと自分クールダウンするのよ。でクールダウンしてもう一回見た時に、あれこの文章なんか変なんだけどとか出てくるわけですよ。出てくる、絶対出てます、絶対出るので、その書いた文章、多分ねいらない文章があっちゃこっち入ってるから、なんか分かりにくい、読みにくいとか、なんかあれってなっちゃうわけ。あの時は僕興奮してたけど、なんか今振り返って見てみると、なんかおかしい、流れがおかしくなってるとかいろいろ出てくるから、そしたらそれ大体余計な文章が入ってるんで全部削ぎ落としましょう。千葉先生は全部消してた原稿一ページ全部消してた、すごい、うん、であの牛と虎の作者の、先生も、
はい、
藤田先生も、あのもう何度も何度も書き直してやってたわ。もう目が気に入らない、この目じゃないとか言って何度も何度も7回ぐらい書き直してたのを見てて、あやっぱそうかって、やっぱそうなんだなって。だからプロで、現役のプロの先生が何十年もやってて、もう超ベテランの人がもうその一コマで悩むんだって言って何度も何度も書き直してしまうわけね、うん、じゃあその辺ね、じゃあビジネスのプロとして僕たちは一回書いたらもう OK はいとか言って、おそらくプロとして失格ないような気がするんだよね、そんなのは、うん、お客さんに商品を売るっていう時は自分はプロとして売るわけだから、うん、そんなんやっちゃダメ、やっぱチェックはしなきゃいけないよと。お客さんが悩まないように、迷わないように、どれだけ分かりやすく丁寧にね、流れよく書いてるかどうか、不快な表現してないかどうかっていうのは必ず必要ですよと。でその最終チェックとして1日寝かせるっていうのも必要だし、もう一個僕がおすすめしてるのが奥さんに読ませるっていうのも大事かなと思うんだよ。うん、あ何も知らない奥さんに読ませてみて、これ、まあ、いいんじゃないってなったら、まあ、合格かなと思うのよ。素人が読んで初めて OK って言えれるかどうか、素人が読んでわからないなと、奥さん多分素人だと思うんで、その奥さんが読んで何かちょっと分かりにくいんだけどとかって言われたら、もう何だお前分かってないのかお前はじゃなくて、もう全部消すっていうのが大事ですよと、うん、だってお客さんも素人だから。うん、でお客さんはこの広告は私にとってメリットがあるのかどうか、興味があるのかどうなのかって言ったったそれだけで見ているから、すごいそのシビアな目で見てるわけよ、ドライな目で見てるわけね。あなたが一生懸命作ったかどうかなんて全く関係ないからね、お客さんにとっては。だからその辺はシビアにチェックしなきゃダメですよと。でなんで僕は奥さんがいいかっていうと、奥さんは遠慮なくダメ出ししてくれるからですあなたがどれだけ作ったかとかね、旦那さんが一生懸命作った関係なく、このダメよこんなのとか言ってダメ出ししてくれるから、ぜひ奥さんに言ってもらう、見てもらうっていうのがいいかなと思います。この最終チェック、プロもやってるんですよ、プロも。もうだからまんべんも見てほしいな、めちゃくちゃ面白い、僕も大好き、あのアニメじゃない、ドキュメント、めっちゃくちゃ面白かった。あれもうこれもう毎週録画ですもうこれそれぐらい僕はもう面白くて、もう結構前からやってるドキュメントらしいんですよ、
はい、
それを知らなかったのがもう超ショック。ちょうど進撃の巨人を録画してて、その最後のところでその番組の広告が入ったのよ、まんべんとか言って、何これっつって、あ早速もう僕はテレビの録画ができない人間なんで、奥さんにこれを撮れこれをっつってこれを撮れこれはっつって、もうそれ見た時からもう大ファンで、 YouTube にも動画が上がっているんで、ぜひ僕チェックしてみてください。僕は見てないやつっていうのは YouTube でこれから全部チェックしていこうと思っているので、まんべん もうぜひぜひ、じゃあ最終チェックは4つありますよってことなんだけどもうちょっと興奮してしまったおすすめ満遍です。満遍をぜひちょっと見ていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。